はい、それでは黙示録の14章ですね。もう開いていらっしゃると思いますが、午後の礼拝にはこう一節ずつね見ていきますけれども、今朝はですね18節を中心に見ていきたいと思います。メッセージの題ももう熟しているブドウと、この18節からね取ってますけれども、お読みしますね。すると火を司る権威を持つ別の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で呼びかけた。あなたの鋭い鎌を送って地のブドウの草を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているとあります。14章はこの14節から最後の20節までの間に主が地上に戻ってこられる、イエス様が地上に戻ってこられる幻になっていて、それがね収穫として描かれているわけなんですね。で、一つ目が麦の収穫があります。で、これ15節を見てください。15節に雲の上に座っておられる方に大声で叫んだ。あなたの釜を送って刈り取ってください。刈り入れの時が来ましたから、地の穀物は実っていますと。おそらく麦とかですね、麦とかだと思いますが、穀物は実っていますと。で、先ほど読んだところはブドウの刈り入れであります、ね、で、どちらも興味深い共通したことがありまして、これが収穫、実りがあまりにも熟しているということです。で、先ほど見た穀物は実っていますの直訳は、実は乾いていますって書いてあります。だから日本人だったらお米でもいいですけれども、お米の収穫の時期ってあるじゃないですか。でもそれが結構遅くなっちゃって、もうやばいかなみたいな感じという意味合いです。そしてもう一つ、ブドウはすでに熟しているは、熟しすぎてはち切れんばかりになっている、はち切れそうになっているというような意味合いなんですね。だからもう熟していて、刈り取りの時もうそれもちょっと超えたかなみたいな、深漬けのキムチみたいな、ね、酸っぱいかなみたいな、そういう意味合いがあって、だから今刈り取らないといけない、主が速やかに来られてこの収穫を行われる。で、具体的には神の裁きですですね。で、ここで思い出す主の言葉がハバククに対する神様の言葉なんですが、ハバクク書の2章の3節にこう書いてあります。この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない。日本語って面白い、日本語って難しいなって思いますね。これ外国の人が日本語習ったら難しい。同じ言葉、遅れる、遅刻の地ですよね。遅れるけど、遅いと遅れるって意味違いますよね。遅くなるんだけど待っていなさいと、遅れることはないからっていうんですね。わかります？遅い遅い遅いって思って、来ない来ない来ないって思ってんだけど、ちょうどギリギリに来るから遅れてないという意味なんですよね。厄介なのが同じ漢字が使われているわけです。で、主がご自身がそうおっしゃっているんですよ。で、ペテロが第二の手紙でその理由を説明してくれてます。3章の9節で、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して、次です、忍耐しておられるのです。 誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと。だからこの悪を行っている、罪を行っている、でも忍耐してくださり、悔い改めることを待ってくださっている、寛容を示してくださっている。この頃のね、日本語で寛容というと、まあ、英語もそう、トラマンスという言葉が、この悪を許容しているとか容認しているって使う、これ間違いですね、ではなくて、その人の善を願って悔い改めることを待っている、なので滅ぼすことを遅らせているということなんですですね。で、この神のお姿はもう聖書の至るところに書いてあります。で、多くの私たち人間は心が何て言うかな、正しくないので、聖書を読むときに神様ってひどいなってこういうふうに誤解するっていうよりも、やっぱり心が狭いって言った方がいいですよね、読むときに。例えば、この聖書、旧約聖書を読んでいくと、ヨシュア記に入るとですね、そこにいるカナン人を聖絶しなさいって、日本語で聖絶って、これね、聖書にしかない新しく作られた言葉ですけども、清い、聖書の聖に絶滅の絶ですね。つまりそのカナン人を皆殺しなさいという、あるいは追い出しなさいという、でそこで虐殺をするんですね神様は、という非難を多くの人がするんですけれども、そうじゃないこと、逆なんだということをこれからお話します。創世記の15章の15節に、アブラハムに対して神様こう言ってんですね。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く、あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる、そして4代目の者たちが、これがヨシュアの時代ですよ、4代目の者たちがここに帰ってくる、それはアモリ人のトガが、罪がね、トガがその時までに満ちることがないからであるとあります。アブラハムの子、イサクの子、そしてヤコブが家族を連れてエジプトに下り、そしてもうずっと後になって主がモーセによってエジプトから連れ出していく。で、モーセはヨルダン川を渡る前に死ぬわけですけれども、後継者であるヨシュアたちが約束の地に入って、先ほど言ったこのカナン人の先住民を追い払ったわけなんです。でですね、そこにトガが主の前に満ちたわけですね。言い方を変えると、偶像礼拝と忌まわしい行いをして、で聖書を見ると、幼児を、この男の子女の子を火を通らせるって書いてます。これ幼児犠牲です。でその後も発掘されています。幼児の骨、すいませんね、本当にえぐいですけれども、でも事実、これが分からないとヨシュア記を読み間違えるんですよ。幼児の遺骨がバンバン出てきます。で、分かってきたのは、この例えば家にもですね、壁の中にこのそのお骨を入れるんですね。なんでそんなに幼児が出てくるの、ちゃんと死んじゃったの、生まれたばかり、違いますよ。望まぬ妊娠をしているわけです。で、当時偶像礼拝と性的な忌まわしい行いはセットなんです、ね、今はこう分けてますけれども、こうね、セットなんです。なので当然ながら妊娠します。望まぬ妊娠を、で当時はもちろん中絶の技術はないですから、生まれたら捧げて殺すんです。で、モレクの場合はこの鉄のような、こう発掘されて見つかってるんですね。こういう形になって、で鉄っていうか、そういうので作られて、それで火をバーッと叩くわけですよ。 そしてそこに生まれたばかりの赤ちゃんを乗っけてもう叫ぶわけでしょ。そしてその音を消すために太鼓で叩くんです。でこれまでは分かってるんです。でまあ違う形もいろいろあったんでしょうが、だからモーセを通してもすでに神様はこの忌まわしいことを行ってるから、一つ目はイスラエルがこの地に戻ってきた時に彼らがそのような行いを偶像を拝んでそういうことをやって彼らがそれに伝染することがないようにと。伝染って意味わかりますよ ね、 そのね今ね比喩的に言ってるんですよ、ね、そして彼ら自身がこのカナン人とかアモリ人とかがそれを行っていく中でもう滅んでいく文明ですよ。これはそんなことを行っていったら、例えばローマももう忌まわしいことを行ってね、こうそれで衰退していったというふうに言われますけれども、もうほっといたって滅んでいきますよというような状況の時に追い出しなさいということを命じられたんです。だからそのお骨を発掘した考古学者はこういうことを言ったんです。なんで神はもっと早く裁かなかったのか、こっちの方が正しいんです。忌まわしいことが行われている、それに対して先ほども歌いましたけどね、本当に悪を裁いてくださいすぐにって私たちは思いますよね。でも神は待つんですよ。なんで？神は悪者が滅びることを望んでいないとエゼキエル書に明確に書いてあるんです。むしろ立ち返って生きることを望むと神はおっしゃってるんですね。だから聖書を読むときってね、人間って都合がいいんですね。神様の厳しいところを見るとひどいなって言うんですよ。そして悪い、この人が悪いことやってるとなんで神様すぐ裁かないのってこと。いずれにしても神様のせいにするわけ。楽だもんね、自分たちに責任持ってこないから。だから本当にこれを読んでいくとですね、こういうことなんですね。4代目まで神様は待ってくださっていた。こっちが大事です。待ってくださっていた。いつも思います、人がなんかすっごいひどいことを自分にしたりとか、特に自分にするときね、もう俺が神だったらもうその場でポーンってヨハネみたいに、サマリア人がさ、イエス様を受けれないからさ、火を天から火を降らしてね、滅ぼしましょうか。でイエス様戒めたでしょ、強く、ものすごい戒めました。人の子はね、人を滅ぼすためではなくて裁くためではなくて救うために来たのだとイエス様は言われました。で今度また旧約の創世記に戻りますと、ソドムとゴモラの町ですね、これ忍耐示されたんです。アブラハムが交渉している場面が出てきます。50人の正しい人がいたらどうするんですか、一緒に滅ぼすんですか、正しい人と悪い人って言ったら、いや滅ぼさないと、50人でもいたら私は町全体を許すって、すごい寛容ですよ。町全体許すで、これちょっとねやばいと思ったんだよね。少しずつね、このね値段下げるんじゃなくて人数下げていくんですよ。最後10人、そしたら10人正しい人いたら町全体許す、あまりにも気前が良すぎます。で結果的には10人もいなかったんですけど、それで、2人の見使いが、まあ、男の格好をしてたんですよね、まあ、結構青年っていうか、まあ、ハンサムだったかもしれないですね。でこうロトの家に、まあ、泊まることになって、そしたら集団レイプをする男たち、男ですよ、男たちが集団レイプにしようとして中に入ろうとしたんです。でそれを目くらましをやってですね、目がこう潰れちゃって、その彼らがね、もう痛い痛いってやってたんですよね。でその間に見つかりがロトにこう言ったんですね、他に誰かここに身内の者がいますか、あなたの婿やあなたの息子娘、またこの町にいる身内の者を皆この場所から連れ出しなさい、私たちはこの場所を滅ぼそうとしています。彼らの叫びが主の前に大きいので主はこの町を滅ぼそうと私たちを使わされたのですと、このように言って、このもう今にも滅ぼそうとするんですけど、ロトがアブラハムのようにロトを憐れんでくださり、またロト自身も正しい人だって第二ペテロに書いてありますが、心を痛めてたんです。そういう忌まわしいことが行われているんだのに、ソドムの町で。で それでお嫁さんにも言った娘のところですね、家族のところに行ったら悪い冗談のようにしか聞こえなかったと言うんですよね。それで夜が明けるときに、これ夜が完全に明けたらもう滅ぼそうと思ってたんですけど、夜が明ける頃に御使いたちが未婚の娘2人がいて、また妻ですね、ロトの、一緒に逃げなさいと言って、でロトはためらってたって書いてます。それは手を掴んだって書いてある。これ神の憐れみによるって書いてあります。それで外に連れ出して山に逃げなさいと言ったんだけど、山にまで逃げれなく、ちょっと小さなあそこに町あるからそこに逃がしてくださいって、それも言うこと聞いてくださった。でなんとかそこに着いたら、火と硫黄の 火が天から降ってきて、うわーって言ってかまどのようにね、こうすすのようになってしまった。で奥さんが、いやー皮肉なんですよね、振り向いちゃって塩の柱になったと。まあ、ちなみに司会のいろんなところに行くとね、ロトの妻の柱っていうのがたくさんあってね、まあ、それはね全部あの嘘だと思うんですけど主の忍耐なんですね。これもうなるべく死なないでほしいと、一人でも多くの人が悔い改めて待って待って、で時が来て災いを下すと。でね、もう一つ私が本当に神様何なんですかと私が言いたくなるような神様の寛容、それは悔い改めないって分かってるのに悔い改めの機会を与えるっていう寛容です。それファラオ、パロね、ファラオです。出エジプト記の9章の15節から16節に、まあ、次のようなこの言葉があります。実に今でも私が手を伸ばし、あなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。しかしこのことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためである。10の災いが下ったんですよね。でひどいなと、神様10回もいじめるのっていう風なのが私たちの読み方ですよ。私たちというかね、私も浅はかでそういう風に感じちゃう。そうじゃないんです。すぐ滅ぼそうと思ってる、一発で滅ぼせるんです。ボーンと。ところがその1から9、そうですね、少しずつ少しずつファラオが悔い改めることができるようになんです。でも最後まで悔い改めないことを分かってるんです。だから全地に私の名を知らしめるためなんだという目的もある。特にイスラエルに対して私が主であるということを知らしめると。これをパウロがロマ書9章で解説をしておりまして、こう言ってます。22節に、それでいてもし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器、これがファラオです、豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですかと、このように言ってます。すごいですね。最後にはちょっとね、普通に考えると、合理的に考えると、最後にまで悔い改めないって分かってたら、とっとと滅ぼさいいじゃんってなるじゃないですか、ね、ところがそうしないんですよ。イスカリオというユダが、それイエス様すごすぎます。まず12人の中の1人に選んだっていうのもすごいんだけど、結局猫ババしてる、このお金を猫ババしてるっていうのは、これヨハネの福音書に書いてますけど、それも知ってたでしょ、知ってますよ、ね、で最後の最後、最後の夜ですね、過ぎ越しの食事の時に、最後の晩餐の時に、あなたがしようと思ってものを知ってみなさいと。これはもうね、イスカリオテのユダとイエス様との間だけで分かるような会話ですよ。他の弟子たち聞いてもなんかよく分かんなかったの。で最後に悔い、そこで自分のする悪事を悔い改めることができるように気づかせようとしたわけですよ。でも彼は悔い改めずにそこから去っていった。夜であったと、闇の世界に入って、まあ実際に夜だったんだけど、闇の世界に入っていったんですよね。でこのように神は忍耐 されて寛容を示されるんです。まあ嬉しいですよね。自分のこと考えたら、他の人のこと考えるともう嫌だなって思うんだよね。早くこれ騒いでよって。自分にとっては、ね、憐れんでください。ありがとうございます。まあ大体そんなもんですね。でも嬉しいですよね。うん、だから憐れみを示しなさいと、憐れみを受けるためだってね、イエス様おっしゃってるんですが、であとね、イエス様ご自身が父なる神にあって忍耐されていたことを例えを語ってるんですね。3年間実を結ばない一軸の木について語ってます。ところがさっきも歌った時にね、一軸の木を見なさいって、私たち一軸の木ってね、なかなか目にしないんですけども、イスラエル行くともうたくさんあります。日本でいうと何だろうな、桜とか分かりやすいですよね、ソメイヨシノとか。今も私も公園、毎日ほとんど毎日ですね、公園通るんですけども、やっぱりこの桜の、今の桜の木を見てソメイヨシノの木を見てもやっぱりこう本当にもうね、あ、育ってるなって分かりますもんね。4月あ3月の終わりだけれども、もう分かりますよね、開花がね、3月の終わりでしょ。今2月です、ね、このそれであっても分かります。だそれが一軸の木にもあって、葉が生い茂って実が結ばれるっていう、そういうあれですよね。だからしょっちゅう出てくるんですよ、この聖書で。例えを語った。でこれ13章ルカによる13章の6節から9節なんですが、イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園に一軸の木を植えて、だからブドウ園に一軸の木を植えるときはあるんですね。このブドウだけじゃなくてイチジクね。でそして実を探しに来たが見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年間このイチジクの木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか。番人は答えた。ご主人様、どうか今年もう1年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。それで来年実を結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してください。これイエス様ご自身が番人としてお語りになっているんです。でこの番人じゃないや、あ、そうかそうか、番人なんですね。主人が神様、父なる神様 ですね。3年間の宣教の働きをしても実を結んでないわけですね、このユダヤの民が。だいたい3年半でしょ、だいたいね、イエス様がこの活動されてて、で何のためにって言ってるんだけど、もう1年そのままにしといてくださいと。木の周りを掘って肥料をやってみますと。ここまで待って、いろいろ最後の最後までお働きをされていたわけなんですね。でもユダヤ人の指導者は受け入れなかったので、紀元の70年に神殿が破壊されたわけなんです。このように主は悔い改めるのを待つ忍耐深いことがあります。これがこのブドウはすでに熟しているというところに現れています。でね、実はもう一つ意味があります、この待っているっていうことについては、遅いっていうことについては。それは神がいかに公正な方かが明らかになるためなんです。もう熟しているって見つかり叫んでいるぐらい、誰が見てもこの悪い実は刈り取らなきゃいけないということ。神様が裁かれるときは確かに神は正しいと分かるわけなんです。毒麦の例えが一番これが分かりやすく教えてくれてるんですね。敵がこう畑があったときに敵が来て、こう毒麦をこう巻いていったわけですね、こう種をね。そして毒麦が出てきたことが分かったわけで、そしてしもべたちが主人に抜き集めましょうかと言ったんですが、主人がこう言いました。マタイの13章の29節で、しかし主人は言った、いや、 毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない、だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時に私は狩る者たちに、まず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言おうということで、良い麦か毒麦かが実によってはっきり分かるまで待って、良い麦を一緒に刈り取らないようにということですが、それは言い換えると、そのはっきりとしたら刈り取るわけです。良い麦は蔵に入れる、これはその、御国の子供たちですね、神の国の中に入ると選ばれた者たちは相続するんですけれども、蔵に入れられるんですが、他の者たちは火に焼かれると、地獄に行くということなんですね。このようにして神様はご自身が来られるの、これ遅らせているように私たちが見えるのは、悔い改めを待って忍耐しているだけではなくて、裁かれる時に公正であることを明らかにするためなんだと。神は隠れているものを必ず明らかにされます。で、始めるときはこれどうなのよって思うんですけれども、神様は明らかにされるのを明らかにするときまで待っておられるんですね。テモテの手紙っていうのはね、このテモテ自身が教会の監督牧者なので、その牧会的なことを語ってるんですね。で、いろんな人は罪を犯してしまう、罪を犯すと私たち心の中で犯したりするけれども、もっとこうなんか大きな形でこう罪を犯すっていうのもあるわけですね、現実問題として。で、一番大変なのは指導者、長老が罪を犯すわけです。で、これもやっぱり現実としてあるので、どうするのかという時に、まずは厳密に2人か3人の証人があるように、必ず証拠が必要だよと、証言が必要だと。最初に訴えてきても、それはもっともに聞こえるってね、箴言にあるんですよ。これいつも僕心に入れてますね。やっぱ反応し、今のこの SNS の時代って最初に聞いたのっていうのもボワーって広がるじゃないですか。で、後で実際違うみたいなね。やっぱこう一歩心を置かないためですよ。裁いちゃう、早急な裁きをして、早まった裁きをしてはいけないわけなんですよね。2人3人の証人が必要だということは新明記に書かれていて、新約聖書にもそれが適用されています。で、厳密にそれを見ていく必要がある。で、これをね、こう言ってるんですよね、パウロはね、先入観なしに守り、何事もエコひいきせずに行いなさいって、これが難しい、これは難しい。どっち側につきたくなっちゃう。特にね、こうなんか証言がこうなんか正反対みたいなのが出てくると払いたくなりますよね。これ決めなきゃいけないので、ね、手持ってて結構臆病、内気っていうか、ね、臆病な人だったんです。でね、腹痛起こしてたんですよ。実際水ばっかり飲まないで、腹のために少量のブドウ酒飲みなさいって、ブドウ酒がね、あれ薬代わりだね、多分。あとね、水があんまり良くないから、やっぱりブドウ酒の方がこう安全っていうところもあったでしょう。でね、こう励ますんですよ。第一テモテの5章の24節25節で、ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合も隠れたままでいることはありませんと。だからはっきりしているものもあるんだけど、そうでないものもありますと。で、そうでないものも後には明らかになるっていうことなんですよね。これ励まされますよね。自分でここで判断しなきゃいけないとかって、もう自分を責めてると思う、多分テモテはね。でもできてないって、でも後で明らかになる。で、これもう一つね、こっちをね見なきゃいけない。すごく罪の話、もうやだよね、もう罪の話ね。自分の罪についてもそうだし、他の人の罪についてもそうですけども、でも良い行いも明らかですが、そうでない場合も隠れたままでいることはない。これが素晴らしいですね。イエス様が右の手でやってること、左手で知られないように、どっちだっけ、 いいんだっけ、左、いつも迷うんだよね俺、左手でやってることは右の手、どっちだっけ、右の手だよね確かね、左手で知られないようにしなさいと。イエス様ご自身がそう言われてるんですよね。で、私たちが信仰を持って愛の行いをしていくっていうのは大体知られないです。フェイスブックとかね、いいね、X でいいね、ボーって押されるのあるじゃないですか。ねえ、そういうんじゃなくて、で、こうなんか一生懸命って、本当にすごいなって、あ、僕もありますよ、この例えばね、こうなんかトランプみたいな、トランプ大統領の話をすると、もういいねかどっちか分かんないけど、ボーって押されるんだけど、例えば僕はX でね、パレスチナ人のね、クリスチャンで、もう本当にそういう中で、こう、もう本当に苦労してね、教会を立て上げてる人のね、僕はもう気持ちが入ってるんですよ。すごいなと思って。でもやってもね、いいねが1個ぐらい。そんなもんなんですよ。地道に主にあってやっていること、こう破れ口を塞ぐようなね、こう人の死角に入ってるようなところに本当に大切な働きをしていることっていうのは目に留まりません。皆さんもそうです。皆さんも主にあって、この主の御名によって行っていることっていうのはね、目に入らないんです、あんまりね。で、目立つところに奉仕っていうのはこうね、どんどんこれやりたいあれやってってね、大体来る。 でそして目立たないところっていうのはなんかちょっと風の吹きなんか吹きだまりのように、この角になんかこう吹きだまりあるじゃない、ね、大体そんなもんです。で、ありがとうって言われないよ。でも隠れたままでいることはない。これ励まされましょう、励まされましょう。私たちはね、今恵みの時にいます。恵みというのはある意味で厳しいです。悪いことをしている者にとって厳しいんです。というのはね、悪いことをしている時は恵みの時にすぐに裁かれない。神が忍耐して待っておられる。しかし人間は罪深く、非常に罪深いので、それで、あ、罰せられてないよねってなっちゃうわけ。だから、あ、大丈夫だ、神は見ておられないとかね、こういうふうに持ってくるわけですよ。だからどんどんどんどん悪さしちゃって、だんだんだんだん大きくなっちゃうわけですよ。見つかってないと勘違いするから、それで明らかになっていくですね。で、こっちの厳しさがあります。で、もう一つの、でも良いことを行って、主にあって善を行う、あるいは愛の行いをしていく時にね、これね、恵みの中でね、喜んでね、神様を恐れかしこみつつやっていきましょう。ちょうどそれはね、5タランと持っているしもべとか、2タランと与えられたしもべが、あ、こう、お金が儲かってね、これは主人を喜ばせることできるなってこうなるわけじゃないですか。5タラント持ってるものが、5タラントが儲かりましたって、今10タラントですって、これね、自分の私欲で言ってんじゃないよ、むしろ主人を喜ばせるわけよね。まあ、うまく資産運用したわけ、主人喜ばせるでしょという喜びがあるわけで、これはね、人に言う必要ないです。自分のこと自分で、ガラティア書に、ね、自分で誇っていなさいって書いてます、うん、本当に、あ、これは主に、本当にこれだけほっと神様できてますっていうのを、こう恵みの中でこうなっちゃうから、にやりと笑ってください。ね、霊的な財産ですね、それが増えてるわけですから、うん、で、主を恐れかしこみつつですね、やっていくという、こういうことで主が戻ってこられたら、良いしもべだ、わずかなことにあなたは忠実だったから大きなものを任せようと言ってくださるわけなんですよね。ということで、先ほど引用したハバククに対する主の言葉、もう一度お読みしますけれども、ハバククの2章の3節ですが、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない、もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、遅れることはない、遅くなり ように見えますが、遅れることはないわけですね。で、興味深いのは、主の忍耐は私たちも忍耐しなきゃいけないということです。信じていくことにおいて忍耐が必要ですね。神様が正しく裁かれることに対して忍耐を働かせる必要があります。不正がはびこったそのままにされているから、それでも神は裁いてくださるという、正しく裁いてくださるという忍耐を働かせるんです。これ皆さんね、あのね、本当ね、自分に当てはめてくださいよ。なんでかって、職場でね、正しいことを行われてるなんて、まずそんなん分かるでしょ。もうね、最後に、あの、今文章終わらせなくても、今この含みを持たせて、もう嫌なことたくさんあるでしょね。え、今なんか個人的なこと言っちゃいますけど、皆さん個人的なことある程度知ってるからさ、嫌なことあるでしょ言わないです今ここでは、ね、でも神様は知っておられます。で、自分は良い、このちゃんとやったはずなのに、そう評価されないっていうのもありますよ。それも評価してくださいます、主にあってやってるならば。で、神がおられるから私たちは耐え忍ぶことができるわけですね。でも、なんで今解決してくださらないんですかって私言いたくなりますよね。でも、主の忍耐は忍耐を必要とするんですよ。主が忍耐しておられるから、悪に対して良くなるように。だから私たちもそれを信じて忍耐していく。愛は何て書いてますか、第一コリントの13章に。耐え忍ぶ、信じる、望むって書いてるんですよ。愛なんですよね。でも絶対に遅れることはない。速やかに裁かれます。獅子が獲物を狙うときにじっくり時間かけるんですよ。獅子ってライオンね、ヒョウでもいいんですけども、あの、皆さん見るでしょ、なんかそういう、なんか、あの、なんだ、ヒストリーチャンネルか、なんか、なんだっけ、あの、間違えた、ナショナルグラフィックとかね、そういうのでさ、すっごい映像あるでしょ、よくこんなの撮れるなっていうのね。で、こうずーっとこう見てるわけだよね、こうずーっとね、何時間。でも、狙うときは早いっすよ。瞬く間ですよ。神は必ず速やかに、すぐに来てくださいます。来てくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして本当に素晴らしいお方であることを覚えます。私たちは、すぐに周りの状況を判断、裁きたくなるし、判断したくなるし、またあなたでさえも判断したくなってしまいます。しかし、あなたは本当に心の広いお方で、そのような私たちのわがままな訴えも忍耐して聞いてくださり、寛容を持って聞いてくださり、それをもこう横にいて同じ目線になって語ってくださることを感謝いたします。主よ、そのあなたの忍耐の神に私たちは似て作られました。キリストにあってそのように変えられていくものであります。私たちも忍耐を働かせて、善を願って、希望を持って、愛に満たされますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。